下書きのゲートセル、石橋貴明のゲートセル。さて、石橋貴明のゲートセル、今週のテーマはセリーグ最終盤を深掘りということで、もう今の時点でマジック1なんですよ。今日これからナイターなんですけど、これでもうほぼ決まりじゃないかと思うんですが、今日も日本放送ショーアップショーアップショーアップナイター解説者里崎智也さんと共にお送りします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この後里崎さんは広島と、
はい、ヤクルトの解説に
神宮に、
はい、行きます。
その裏で阪神では、
はい、
阪神巨人甲子園では、
はい、今もうカープ2位死守ですから2位死守の戦い今してるんで、
あ、もうさすがに里崎さんはあのセリーグ優勝広島と、
はい、でもカープファンの皆さんも夢見れたと思うんですよ、
はい、
今年は、
はい、
一時首位にも立ちましたし、
はい、
だからまあホップステップで言えば十分じゃないですか、
1年目は、
はい、あとちょっと怪我人多かったですね。勝負どころでもうどんどん秋山抜けた、西川抜けた、うん、森下も抜けたっていう、うん、ちょっと怪我人が途中で大きく抜けたのが大きかったですね。
まあそれはまた来年への
やっぱ来年あるんじゃないですか。
来年、
はい、恋が、うん、滝登りするかも分かります。
はい、今日はしかしタイガーさんなぜ強かったのかというところ、うん、
いや強かったですね。
強かった、
はい、だから、まあ、基本的にはやっぱ投手力がすごかったですね。
うん、
まあ、昨年から言うと、まあ、青柳もシーズン終わったら2桁勝つかも分かんないですけども、結構苦しかったですし、
結局大魂、
はい、大魂ちょっと苦しかった
です。大魂、
はい、でもなんて言っても、ね、若い村上が10勝、で現役ドラフトで取った岡田さんの早稲田の後輩の大竹が現時点で10勝2敗、うん、現役ドラフトで来て貯金8っすからね、うん、で伊藤将司も2桁勝ってますし、
そう、この3人で貯金が18あるんですよ。
はい、えげつらいですよ。でしかもまあ青柳西も10勝いける可能性あるんで、うん、5人が2桁勝つ可能性あるっていう、
5人2桁ってちょっと記憶にないですよね。
そうですね、でも6人先発ローテ6人2桁勝ったチームがあるんですよ。
え、
過去に2005年のロッテってい
う、あれロッテそんな
はい、清水直さん、渡辺俊介、小林宏行、セラフィニ、小野慎吾、久保康友っていう、
セラフィニって忘れてたな
全員受賞したんですよ、6人先発ローテ、
それは楽だわ、
はい、
久保康友、
はい、ルーキーだったんですよ、新人王さん、
なるほど、ね、はい、
だ今年も阪神も村上が多分新人王取ると思うんで、
ああ、そっか。
抑えも岩崎良かったですし、うん、でもリリーフも去年から言うと浜地湯浅とかも怪我していなくなったんで、うん、今石井とか桐敷とか湯浅だとかまた新しい勝利の方程式もできてますし、
うん、いや本当に見てると、え、このピッチャーって去年いたとかいうピッチャーが、
そうなんですよ、
来て、
はい、
ビッシビシまっすぐ投げて、
はい、
いい球投げんねっていうピッチャーたくさんいますよね。
そうなんですよ。あとホークスからね来た梶谷とかもいますし、うん、だから岡田さんのすごいところは、
はい、
補強ほぼゼロなんですよ、昨年から言うと。その大型 FA で誰かがねすごいのが取ってきたわけでもないですし、
星野さんの時代で言えば金本を取ったとか、
はあ、下柳さん来たとか、はい、っていうところでもないですし、うん、すごい外国人を取ってきたっていうわけでもなくて、うん、多分ノイジーって言ってもまあそんなね、うん、別にびっくりするぐらい中核じゃないじゃないですか、うん、で現役ドラフトの大竹、うん、現役ドラフトですから、うん、まあ、ちょっと表現悪いですけど、うん、いらないって言われた人取ってきたわけじゃないですか、うん、で新人のルーキーの森下なんで、うん、であとはもう叩き上げなんで、うん、その大型補強を全くしないでダントツ優勝ですから、でしかも18年ぶり、岡田さんがどんだけすごいかっていう、
そうなるともう監督の手腕ということですか。
そうです、だからまあ一番今年、去年からなってくると今年一番変えたのが、うん、まあ、ポジションのマルチポジション廃止ですよね、
うん、
だから佐藤輝をサードに固定、うん、もうそこで出れなかったらもう使えませんよっていうところで途中小野寺出たりとか、うん、2軍に行った時もありましたし、うん、でファースト大山固定して、うん、で中野がショートだったのをセカンドに振り分けて、うん、で最初は小畑と木浪で競争だったんですけど、うん、まあ、木浪がね、うん、素晴らしい活躍で、うん、で外野はまあ近本で、まあ、森下前半苦労しましたけど終盤ねなくてはならなくなってますけど、それまで島田とか井上とか、うん、いろんな選手も出てましたし、うん、だからそのポジション固定化がまた大きかったのかなっていう、うん、 だエラー数は結構多かったんですけどね、今年も。
チーム打率リーグ3位ですもんね。
そうなんですよ。打撃陣はそんなに言うほど、でも近本の存在も大きかったかな。近本がいなくなったんですよね、怪我で、うん、まあ、デッドボールで骨折で、あそこで一気にドドーって落ちかけたんですけど、うん、近本が帰ってきたオールスター系からまたいきなり連勝始まって首位になってきたんで、うん、まあ、近本中野のあの 1,2 番は大きかったですね。不動でしたね。あとは終盤から8番木浪、うん、もう3番木浪かっていうぐらい8番木浪がかなり効率よくなってたんで、うん、そこの辺はこの3人は大きかったですね、打撃の中では。
キャッチャーはどうですか。
そうですね、まあ梅野がね、うん、骨折して離脱して坂本って、でも前半結構坂本で勝ってたんでね、試合の勝ちでいうと、うん、だからそこら辺の不安は多分岡田さんの中ではなかったんじゃないのかなと思いますけどね。
結構見てると、あ、坂本選手っての肩もいいし、
はい、そうなんですよ。
あともういいキャッチャーもう一枚いるんだって改めて、
矢野さんの時どっちかというとちょっと終盤坂本の方が試合が多かったりもしたんで、うん、そういったところではまあそこで使ってくれてたおかげですんなりいけたっていうのも今年あると思うんですけどね、
うん、すごいよね。え、貯金30いくつでしょ。これちょっと他球団がだらしなかったっていうところもないですか。僕ちょっと思うんですけど、
はい、
やっぱり一応長年セリーグの、ね、阪神のライバルといえば巨人じゃないですか、
はい、
巨人が今日の時点でですけど16勝5敗1分けってつまり11もの貯金を阪神に、うん、まあ、与え続けたという、
まあ、でも前評判で巨人の評価あんまり良くなかったんで、そもそもが
そもそもが
そんな巨人の評価が今年、ええ昨年から今年ってなった時、まあ、昨年も B クラスだったわけじゃないですか、
ええ、
今年もそんな言うほど、ええ、その巨人の OB の方々はやっぱり優勝予想されますけども、ええ、それ以外の人たちはそこまでそんなもうジャイアンツみたいな感じなかったんで、ええ、まあ、セ・リーグのやっぱ一番の誤算はヤクルトじゃないですか。やっぱり2連覇から5位っていうのはちょっと誰もが考えれなかったところじゃないですかね。
そして、まあ、1年で言ったら1年間ずっといい状態がなかったですよね、一度として。
そうなんですよね。やっぱ噛み合わなかったっていうのは大きいですよね。
やっぱ怪我人とか
と、あとやっぱ先発苦しかったですね。だから現状サイスニード、ピーターズ、ロドリゲス、うん、6人の中で3人外国人頼ってるんですよ、うん、だからそこはやっぱ苦しかったですね、先発が。で高橋奎二も振るわなかったですし、うん、まあ、小川はねちょっと頑張ったかなっていうところありますけど、やっぱ先発がちょっとほぼ崩壊したかなっていうところありますよね。
あれだけ強かった去年とかのイメージからすると、ここまでやっぱ野球はちょっと歯車、
そうですね、
崩れると、
あとやっぱ村上の浮上も大きかったですね、うん、やっぱ三冠王ですから去年、ホームラン半分しか打ってないんで、それでも二十何本打ってますけど、うん、半分以下なんで、それだけ得点源が減ってるってなると、やっぱ投手陣もばらついてきた、うん、で打って返せないってなるとやっぱきつかったですよね。
まあ、とりあえずセリーグはもうこういう形で今シーズンいきそうですけども、はい、もう楽しみはクライマックスの
これ
がちょっとね、
クライマックスで万が一ですよ、タイガース負けたら暴動起きるんじゃないですか。もう道頓堀箸壊されるんじゃないですか。
里崎さんの言ってる新志士という広島はまあちょっと安全圏内にいるかなとは思うんですけど、 DeNA と巨人がなんかごちゃごちゃしてて、
はい、
今の時点で 1.5 ゲーム差なんですよ。
そうなんですよ、
直接対決であと4ゲームあるっていう、はい、
でもDeNA がホームが3試合あるんで、うん、まあ、ここがホームアドバンテージ高いかなっていうところと、うん、あとやっぱで絶対的投手の、まあ、今永東っていう、
はい、
あとバウはいつ帰ってこれんのかなっていうところも結構大きいかも分かんないですけども、
あ、バウはすっごかったですよ、あの始球式っていうか、あの男気じゃんけんやった時バウは先発だったんですよ。バウはすっごい試合前、もうすぐこれから1回表が始まるっていうのに25メーターぐらいの距離でバンバン投げてて、なかなか日本人のピッチャーで試合開始前もう30分切ってる状態で外野フェンス前でビシビシ投げてる人っています、う
だからブルペンの数が少ないのかも分かんないですね。それが調整、キャッチボールの大事にしてるのかも分かんないですけどね。キャッチボールするピッチャーいますけどね、そんなガンガンやってる人
は見たことないですよ。結構センターぐらいまで行って遠投またやってで近づいて結構ビシビシ投げててキャッチャー取れないぐらいの球投げてて変化球も投げてんじゃんみたいな。それからもうえっつって多分ブルペンで投げんでしょうね。
だからバウアーに学ぶこと多いと思いますよね。だって120球ぐらい投げてるのに中4日中5日で回るわけじゃないですか。
メジャーじゃありえないですよね、
まあ、メジャーだと100球ぐらいで変わってくるん で、ね、あとは多分ベイスターズ首脳陣がもう変わろうって言えないんちゃうかっていう、うん、バウアーが いけるって言ったらよっぽど悪くなかったら、
ね、ここ怒るとベンチ裏に行っちゃいますからね誰とも喋らずに。
だからそこら辺は、ね、できてるんでね、うん、バウアーが、うん、やっぱり日本人ももうちょっと中4日とかで5日とかで回るようにここからはしていった方がいいのかなっていう。なんか100球ぐらいで変わるじゃないですか、うん、だから100球で中6日ってちょっと違うんちゃうかっていうところは、特に DeNA の選手たちはバウアーに学ぶこと、ね、首脳陣も含めて大きいんじゃないのかなと思いますね、
うん、まあ3位争いがちょっとだけ今楽しみなセリーグということですけども、個人タイトル争い、
うん、
こちら
これもう、まあ、ピッチャーで言うと、防御率はもう村上で確定じゃないですかね。
本当になんでしょうね、四隅きっちり投げますよね、
うん、でも145キロちょいぐらいですから、そんなびっくりするようなストレート投げるわけでもないですし、うん、だから球質っていう多分キレでね勝負してるんじゃないのかなっていうところがありますけど、
四隅にきっちりって、うん、みんなだからんと思うけど差し込まれてて、
そうですね、だから 0.3 空いてるんで、まあ、これはほぼ確定ですね、
うん、
で勝ち星はもう東で確定ですね。やっぱ3勝って大きいんで、残りもう20試合ぐらいしかないんで、うん、多分投げても3、4試合なんで、うん、多分3勝分って多分追いつけないと思うんですよ。追いつけてもタイなんで、うん、多分東が取ることは確定してるんじゃないのかなっていう。
でもなんかちょっと寂しいですね、最多勝争いが多分このままいって15いくか。
やっぱこのイニング数投げてないんで、やっぱそのローテーションも今最近その100球ちょいで変わるのに、うん、あの飛ばしたりするじゃないですか、うん、休養取るじゃないですか、うん、1年間で、うん、だから多分登板数が少ないんじゃないのかなっていう、全体的に
2位がだからさっき言ってた村上選手とか大竹選手とか、
はい、
とか10勝ですもんね、
はい、で前だと30試合ぐらい投げてましたからね先発、うん、1年間で、うん、エースクラスになると、
うん、
で2000年以降ぐらいだと多分最多勝ほぼ15勝以上やと思うんですよ、うん、まあ、もちろん15勝以下の時もありますけど、うん、ほぼ15勝以上ぐらい投げてたんで、まあ、ちょっと最近は休みもあるのかなっていう。
そ
の
だから約10年ぐらい前になりますけど、マー君の24勝って恐ろしい。
そうそうそうそう、だからもうちょっと投げて多分勝ち負けつかないやつもあったと思うんで、うん、多分27、8ぐらいは多分投げてると思うんですよね、
うん、
だからそこら辺の登板数とだからイニングも多分最近150超えるかなっていうぐらいなんで、うん、イニング数も少ないですよ、
ね、かつてやっぱ200イニング投げてエースと言われてた時代からすると、はいはいはい、明らかに少なくなってる。
だからなんかそこはその成瀬に聞いたんですけど、うん、その今はその単発的な爆発的なパワーパフォーマンスに偏ってるらしいんですよ。だから球速とか、
うん、
だからその速筋を多くして瞬発力を上げて爆発力を増すピッチングスタイルになってきてるから、うん、その持久力鍛えないから、
うん、
一瞬のパワーは出るけども、うん、それが長く続かないから完投も少なくなるし、うん、その疲労ができるからその間も上げなきゃいけないし
回復に時間がかかる、
かかる、はい、だからそのゆっくり軽く投げていい球投げるじゃなくて、うん、全力で投げて、だからもう 100m スプリンターに全員なろうとしてるらしいですよ今、うん、アマチュアから含めて。だから長いことができなくなってきてんじゃないのかなっていうところは言ってましたね。
中長距離系のピッチャーがいなくなって、は
いはい、軽く投げていい球を投げるってことができないんじゃないのかなっていう、まあ、常に全力みたいな。で練習もその、まあ、賛否ありますけど長い距離走るのは無駄だとかよく言われるじゃないですか。だからそういったところもそういう長いイニングを投げるっていうところが、うん、そのやっぱ、ね、速筋ばっかりになるんで、
うん、
その持久力つける筋力がひょっとしたらそれによってその能力として上げれなくなって、パワー系の速筋で、だから多分アメリカとかそれでいいと思うんですよ。100球ぐらいで変わるんで、ドアッ出してはい交代みたいな。でも長いイニングっていうところができないんじゃないのかなっていうところは、その成瀬は言ってましたけど、ああ、そうやって言われた時に、まあそれはあるかもなと思って。
要するに長いピッチャーは長い距離を走る必要がないっていう考え方が一個あって、うん、長い距離を走っていくとだんだんマラソンランナーみたいな体になっていくんだって。人間はやっぱ細くなってくって。でも本当に今の里崎さんの話じゃないけど、パワー系は本当に短いのをバンバン走って要するに筋量を増やすっていう。
でもそれはもうでも分かるなと思って、うん、確かに、うん、だから僕はもうなんかすぐ僕とかでも昔のこと言うと老害だとか言われるんですけどもうまだ47歳だけどもう老害ですかと思うんですけどやっぱりその昔のもういいこと絶対あると思うんですよ、うん、だこれ江本さんがよく言われてたんですけど、うん、俺らができてたことはなんでできてたか証明してくれっていう、うん、ダメだダメだ言うけど、でもそれで俺らはできてたのに、うん、それをなぜできてたのかをみんな言わないんやっていう、うん、だから昔の人もそれは できてたわけじゃないですか、うん、それのいいところも持っていかないと、うん、なんか昔のやり方は全部間違ってるはちょっと違うんちゃうかなと思います
よ、ね、確かにこの間見てて阪神の昔の9連勝の記録とか見てると江夏さんとか最初の日勝ち投手で、2日後また勝ち投手でこの9連戦のうち4つとか5つ勝ってるんです一人で。でもう明らかに全部先発してるわけですよ。これ9連戦のうち何登板してんだって江夏村山みたいな。
僕でも今だったらバウアーバウアー雨バウアーいけると思うんですよバウアーだといけるんちゃうかと思って、だもしバウアーが元気だったら、あいつクライマックスシリーズ中2日とかでいきそうですよね
すごいピッチャー
だからバウアーに学ぶべきことは結構あるんじゃないのかな、日本野球っていうのは感じますけどね、うん、
そして三振は多分今永君の決
まり、これは確定ですね。
セーブがちょっと、
はい、やっぱこれね、マルティネスはすごいんですよ。すごいんですけど、やっぱ勝たないんで、
セーブ機会に恵まれない
ないね、ないんですよ。出てきたら絶対セーブ取るんですけど、うん、ちょっと恵まれないところが取れるかどうか、もうマルティネスの能力じゃないですね、チーム力ですよ、はい、
そして打率はまあ、
打率はもうこれ宮崎確定ですね。ちょっと西川も怪我がちなんで、ちょっと上げれていけないと思うんで、
ホームランも
確定ですね。
打点ぐらいですか。
打点は、はい、牧と岡本で3差なんで、うん、ここはちょっと分かんないですね。
で盗塁はまあ近本君と、
そうですね、
いい選手取ってんだよね。やっぱりちゃんとドラ1で、
でも阪神近本外れ1位ですからね。
でも
藤原行って、うん、抽選外して、次辰巳行ったんですよね、うん、立命館の、うん、で外して近本になったんですよ、うん、だから山田哲人と同じ感じですよね、うん、タイガースで言うと。
そうね、テッドも外れでヤクルト1、はいはい、でもいい選手だよね、うん、まあ個人争いもそう考えると、うん、阪神勢やっぱ上位にたくさん来てますもんね、
うんう
ん、これは強い決まってる。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。